Are you enjoying Dance Wave? Happy times always flies, but our dance talk will still getting hotter. Please enjoy it until the last moment.
ダンスウェーブをお聞きの皆様、こんばんは。徳永瑠香です。
スポーツメンタルコーチ兼ダンスウェーブディレクターの島田です。
そしてメインパーソナリティの勝卓です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、もういろいろ魅力も、ね、あの伺っているんですけども、
はい。
まあ、今回はですね、まあ、踊れるジャンルを伺ってみようと、まあ、初め第一週の時にちょっと伺ったんですけども、
はいはい、そうですね、はい、踊れるジャンルですか。踊れるジャンルは、はい、ヒップホップ、ジャズヒップホップ、コンテンポラリー、K-POP、まあ、社交ダンスでテンダンスはやってたので、
はい、
あとヒール、サルサ、バチャータなど。
すごいですね。いろいろジャンルがあるんですね。ちなみにこうどうですか、社交ダンスをこうやってみてこう感想というか印象というか。
あ、社交ダンスの印象は、まあ、なんか日本人が踊ってるイメージと海外の人が最初やっぱバンザフロアを見た時のもう強烈的なインパクトっていうのもやっぱ全然違くって、で実際自分自身もその海外の人たちと踊りたいとか、やっぱそういうエネルギーを、はい、作ってきた感じでストリートから入ってきてるから、なんか試合にやっぱ試合しかなんかないかなって思っちゃってて、
あ、日本ってそういうね、はいはい、
なんかショーとかあったとしてもそれに見合うエネルギー値をもちろん見れる先生はいるんだけど、やっぱりなんか正直そのバラバラ、
はい、
ってちょっと思っちゃう部分はあって、だけども外国の人たちというかもうなんか音楽をそもそも楽しんでるから表現の一部になってて、なんかジャンルがいろんなジャンル踊れるから社交ダンスは表現の一部っていう、
はい、
他のジャンルも踊ってるなっていうイメージで、もっとなんか日本の方もいろんなジャンル踊れるようになったら、さらにもっとなんだろう、仲間も増えてもっと協力できるようなショーが出来上がるんじゃないかなって私はすごい思います。
Regarding the Open to Public at Dance Wave Tokyo in Nijni Pori. This program is brought to you by Radio Dance and Dance Wave Tokyo.
それでは早速最初のコーナーです。
Cプロダクションダンススタジオへようこそ。ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。抜きなつよしです。
柴原まりこです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もうあっという間に3週目ということですね。まだトークし足りないこともいろいろあるんじゃないですか。
そうですね、
結構なんか話したいこととかをメモられてたりとかってされてますか。
なんとなくこのアジェンダって言っていいのかな。
アジェンダはい、
なんかその、ま、キーワードはポンポンポンと、はい、持ってきてました。
おー、まあ、今回のコーナーはですね、ぜひ現役生活の中でこう印象的だったなんか内容というか事件とか面白事件とか印象深いこう出来事とかそういうことをご紹介いただければと思うんですけれども、どうでしょう、ズバリ。
選手生活、
はい、
なんか
学生の時は、
はい、
冬前
お
で、アマチュアの時はアジア大会。
アジア大会、はい、うん、じゃあまずはその学生の時、まあ、先週2位だった、冬前で2位だったっていうことがあったんですけども、そのあたりぜひもう一度ご紹介いただけますか。
もう一度
その時の心境、まあ、悔しかったという、ね、ことだったんですけども、うん、そう、当時はでもどうですか、優勝候補と
もちろん優勝する気満々で臨んでましたから、
ね、はい、
あのアジアチャンピオンシップでもあの優勝させていただいてたので、
もう満を持してっていう
優勝するぞっていう感じで、はい、
それちなみにこうぶっちゃけトークとして1位になられた方っていうのは今でもダンスされてますか？
あ、北海道でプロをやっている方ですね、
はい、それも言っちゃっても大丈夫、はい、
あ、いいのかな、
佐藤圭介先生と、はい、
はい、じゃあそこにこうちょっと、ま、負けてしまったっていうのが逆に言えば今を構成している要素の結構大きい部分なんですかね。
そうですね、今が頑張れてるきっかけにはなってると思います、
はい、でも本当にまあ、学生のチャンピオンは逃したとは思うんですけれども、その後のアマチュア成績とかはすごい勢いでトップを取り続けてたっていう印象があるんですけども、その時のモチベーションっていうのはどこにあったんですか？
やっぱりその学年を卒業したっての頃はやはり後輩がモチベーションになってましたね。やっぱりこう後輩が見てくれてるとか、
は
い、後輩にやっぱり学年から始めてもここまでいけるんだよっていう姿を、まあ、その見せたいなっていうふうに思ってました、
はい、いかがですか？
もうとにかくダンスが好きだったので、
はい、
アマチュアの世界でもプロの世界でも、まあ、どちらでも関係なくとにかくダンスが好きっていうだけでした。
もう僕がアマチュア界に入った時にはもうファイナリストとして活躍されていたと思うんですけれども、どれぐらいから成績がもう出てたんですか？
OB の2年目くらいにファイナルに入れていただいて、
はい、
まあ、1年目はセミファイナルで7位ぐらいだ
った。ああ、もうそこではもうそこ7位ぐらいにつけてたんですね。
そうですね、ありがたい。
はい。でもファイナリストということで、でもガラッとまたそこでも周りからの印象というか目も変わったんじゃないですか。
あんまり周りの名家は分かんないから
。ああ、そうなんですね。いや、なんかもう、まあ、僕周りだったんですけど、周りとしては、まあ、ちょっと神扱いというか。
ありがとうございます。はい、
でもね、デモに呼ばれたりとか、まあ、レクチャーをしたりとか、そういうことっていうのは増えていったんじゃないですか。
そうですね。
はい。ありがたいと思っていただきました。日本の代表の選手っていうことですね。もう本当いろいろな方面で活躍されてたので、まあでも今聞いてみると実際はこう本人方はあまり意識されてなかったっていう。
まあその時は意識してたのかもしれないですけども、だいぶ昔の話ですからね。
はい、ああ、うん。そしてもうその時にはもうプロになっていくっていうビジョンはあったんですか？
あ、全然。
あ、そこはなかったんですね。
なかった
ですね。どこあ
たりで、はい。先ほどもあったんですけど、2010年のアジア大会っていうので代表で、
はい、
派遣していただいて、はい、やっぱりそこでこう、まあ、最高峰の、まあ、いろんな環境でやらせていただいた経験があって、そこからまた普通に戻るのかなっていうふうに考えた時に、やっぱりその高みを目指して頑張りたいなっていうふうに思いが出てきたような気がしてます。
は
い、
どうですか？
あ、同じで、アジア大会終わってまたアマチュアの試合に戻るのかプロの方に行くのかっていうのをもうすごく悩んでじゃあプロでやってみようっていう話になりました。
じゃあそんなお二人が、運営するスタジオもう一度ご紹介お願いいたします。
C プロダクションダンススタジオ、よろしくお願いいたします。
はい、アクセスの方、
西北口から徒歩7分の場所になります。
池袋、
はい、池袋駅ですね。もうアクセス抜群の立地ということで、ぜひ皆様、ホームページも、ね、しっかりあるということで、僕拝見させていただいたんです。すごい明るいスタジオということですね。
今リニューアル中なんで。
あ、そうなんですね。はい、皆様ぜひチェックをお願いいたします。
ダンスシューズの靴底がテカテカのカチカチになってしまって、お悩みのあなた、靴底ダンスウェーブを今すぐ使ってください。ケバケバに再起毛すればシューズを買い直す必要がなくなります。滑り止め効果も抜群。今すぐダンスウェーブのホームページより購入ください。
パーソナリティの価値すぐるです。ダンスウェーブではリスナーの皆様からのメールを募集しております。 Facebook、Twitter またはホームページのメールフォームからゲストへの質問、お好きなダンスナンバーをお寄せください。 ホームページからは次回のゲストの最新情報やブログも更新しております。またダンスウェーブでは協力してくださるスポンサー様を募集しております。社交ダンス会を一緒に盛り上げていただけませんか。ダンスウェーブ、
ダンスウェーブレッスンミニ。
はい、先ほどに引き続き
玉井誠司です。
岩沢桃子です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ダンスウェーブレッスンミニということですね、はい、今日ラジオで聞いて明日から使えるダンス講座ということですね、
うん、
はい、もうここに台本にチャチャチャって書いてあるだけっていう。
そうですね。これ何やるんだろう。
いや、でもここはですね、まあ本当にダンス歴長いお二人に、こうよくこう生徒さんとかがこう落ちりやすいミスをぜひ紹介していただいて、改善点を1分30秒ぐらいで言っていただくっていう地獄のような
地獄のようなダンスを言葉で伝える、
チャチャのこう落ちりやすいミスっていうの。
そうですね、僕がまあこれプロアマ、さっきも出たと思うんですけど、
はい
はい、アマ、
はい、
チャチャチャでよく見るのが、あ、まあ、ロックス、
はい、
足がかかってないよとか、足伸びてないよっていうのが結構気になるところでありますね、
は
い、
うん、どうですか。
そうですね、チャチャチャだと、あの体がひら、やっぱり音楽が早いので体が開きやすいっていうのが、
うん、
あのちょっとなん、こう開いてしまうと間に合わなくなってしまうので、
はい、
知らず知らず体が開いてしまってるのをこう抑えて、しっかりあのパートナーの体に正対する形でポジションを持っていけると、こうちょっと動きやすくなるかなっていうのはありますね。
いいですね、
う
ん、で先ほどのロックステップでこうロックをこうかけていくためのコツを一言、うんう
ん、コツ、僕が意識的にあのロックスをまあ教えるときとかやるときなんか、かかってないなってときに言うのは、恐れずに膝を曲げるっていうところですね。
いいですよ、はい、ごめんなさい、もう僕も一緒のこと結構言ってて。
あ、本当ですか。
はい、はい、ここはぜひ
そうですね、意識して
見てください、
はい、
Holding 私たち石原まさゆき、石原ララは靴底ダンスウェーブを愛用しています。これを靴の裏に吹きかけてブラシをするだけでグリップ性能向上、
いつも以上のパフォーマンスでダンスを楽しむことができます。靴底ダンスウェーブ、ぜひ使ってみてください。
社交ダンススタジオをお探しのあなた、目黒駅より徒歩3分、個性豊かで素敵な日本のトップ選手たちがお待ちしております。ダンスナビゲーション目黒で検索。
This radio program brings you many latest topics with the guest top dancers. Don't miss it.
ダンスウェーブレッスンミニ。
はい、先ほどに引き続き
玉井誠司です。
岩沢桃子です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、このダンスウェーブレッスンミニなんですけれども、ラジオで聞いて明日から使えるダンス講座ということですね。
はい、
はい、もう今日の台本にはなんて書いてあるんですか。
サンバ
ですね。
まあぜひですね。もうすっごいざっくりなんですけれども、
はい、
あのお二人がですね、うん、まあよくこうレッスンしていてサンバで気になるなっていう点を
気になる。
ぜひ教えていただいて、うん、明日から使っていただこうと、
はい、
ね、はい、うんうんうん、どうでしょう。
まあ僕らがよくサンバで褒められるとか、
はい、
とかあるんですけど、それがあの推進力、
はい、
やっぱラウンド系の唯一の種目なので、ラテンの中でやっぱりこう動いていくっていうのもすごく大事だと思うんですよね、
はい、
サンバでやっぱりバウンスアクションとかそういったことを意識してしまうと動けなくなってしまったりするので、
そういうことですね、
はいはい、しっかりとベーシックにしてもフリースタイルのステップにしても、
はい、
動いていく、体を投げ出していくっていうのが大事なんじゃないかなと思っております。
いや、ここであれですね、投げるときにやっぱ怖いっていう ありますよね。
はいはいはい、はいはい、
どうすればいいんですか。
僕なんかだとまたいっぱい喋っちゃうやっぱりあのラテンの中でも膝を両方曲げるようなシチュエーションが多いと思うんですね、
はい、
なので気持ちはちょっとスタンダードの気持ちを持っています。
あ、
はい、スタンダードだったらどういうシェイプするみたいなところからしっかり体をスタンダードのように投げ出していければ、まあ、アームだったりホールドがあるので少し怖さは減るのかなと思います。
僕たち鈴木優希、
原田彩香も
使っている靴底ダンスウェーブはグリップ性能抜群。
これを使ってチャンピオンになろう。靴底もケバケバに再起も。
ぜひ使ってみてください。
毎週水曜20時から、再放送は24時から、絶賛放送中の社交ダンス情報ラジオ番組ダンスウェーブはトップダンサーによる激アツトークが満載。地上波なら千葉県、ホームページからは全国より聞けちゃいます。 Check it out。
オープニングに引き続き徳永瑠香です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回このコーナーはですね、もう先週からちょっと待ちに待った、はい、トレーニングについてですね。
トレーニングですね。
なんかの先生も成績がすごいアップしたイメージがあるんですけれども。
成績、あの、
はい、試合の成績。
再デビューしてからですか。
そうですね。かなりガンガン。
そう。まあ、なんかリーダーに感謝ですよね、まずはね。って言っときます。
はい。
っていう。まあ、嘘ですけど。でもリーダーに感謝と、はい、まあ、あとやっぱり、自分自身のそうですね、トレーニング本当何から話していいか分かんないんですけど、
はい、
まず本当に体の、なんていうの、足の骨、
はい、
から理解してったっていうのと、肋骨の位置が上がるっていう骨格がもう変わったんですよね、
はい、
やっぱ痩せたっていうのと、であとストレッチでもう本当に体をほぐして、深層筋まで緩めて、
はい、
で逆にこうそのコアトレをして、コアトレって言ってもまあなんか多分すごいアスリートがやるコアトレ、
はい、
で、呼吸と、呼吸でやっぱ体をムーブメントにつなげていく、
はい、
っていうのがすごい大事だなっていうのが分かって、やっぱそうなったらスタンダードもすごい楽しくなったし、なんかスタンダードの、まあ、もちろん体の使い方はとしては一緒とは思うんですけど、もちろんポジションが違うから動きも違うし、
はい、
だから深くそのスタンダードをどう理解し、あの深く理解できるっていうか、体の感覚が研ぎ澄まされすぎて、
はい、
なんかどう説明していいか分かんなくなったんですよ。逆にその足は自然と出るし、
はい、
でもこれはどういうことなんだろうって教科書見直すみたいな。そうだからなんかすごい歩幅も大きくなったし、
はい、
やっぱもう足がこのグーンって伸びるみたいな、
はい、
外人みたいな動きにやっぱずっと映像も撮って何度も見直して、でやっぱ体また作ってまた映像撮ってっていうのを繰り返してたから、はい、まあ、そういうのではすごくなんかもなんか科目にやることがすごい好きで、はい、なんかそこからなんか試合へのモチベーションというか集中力の高さがやっぱりすごく高くなったんですよね、
はい、
なんか瞑想のまま踊ってるみたいな。
おー、すごいですね。それもうなんかゾーンに入ってるみたいな。
ゾーンに入ってたと思います、
はい、
そうだからすごくその周りのなんかエネルギーを全部自分のものに吸収して、
はい、
自分がもうここにいるっていう、もうなんか圧倒的な自信みたいな。
すごいですね。
もうそういう感じになってましたね。
ちょっとそれはリスナーの方もですねちょっと体験してみたいなっていう方もいらっしゃると、まあそれはもうレッスンに行った方がいいみたいな、うんうんうん、
まあでもやっぱり音楽をその体をやっぱりどのぐらいトレーニングされてるかっていう、はい、やっぱりすごくその自信になるじゃないですか、
はい、
だからその自信が結局フロアではもちろんつながるから、
はい、
もちろん皆さんのやり方はもちろん合ってるし、
はい、
ただ私の中ではそこまでストイックにやらないと気が済まないタイプだったっていうだけの話で、はい、っていう感じですね。
ありがとうございます。
あなたのダンスシューズ、靴底がテカテカになっていませんか？強力再起毛スプレー、靴底ダンスウェーブでケバケバに。
ダンスウェーブをお聞きの皆様、こんばんは、元池純です。社交ダンス界をもっと盛り上げましょう。ノーダンスノーライフ、ダンスウェーブ。
YouTube 革命。
ダンスウェーブをお聞きの皆さん、
こんばんは。フローダンスカンパニーの武田正文と
武田涼子です。
よろしくお願いします。そして
ダンスウェーブカメラマンの浦です。よろしくお願いします。
さあ、このコーナーはですね、僕が初めて、先生方の動画を拝見させていただいたきっかけになった、その一日のルーティーン 紹介動画みたいな、あれがすごくこう鮮烈に残っておりまして、先生方のぜひライフスタイルを教えていただきたいんですけども。
なるほど、はい、
ざっくり一日の流れを説明する感じになるかな。
はい、
あ、そういう感じでは
い、
まずはですね、どうしようかな、
これを読み上げていこう。
そうですね、大体、今子育て真っ最中ですので、
はい、
ちょうど今息子が保育園を卒園したんですけれども、
おめでとうございます。
今年から小学校なんですけれども、毎朝まずは9時ぐらいに起きて、で起きてしまって9時ぐらいに間に合うように保育園に、はい、なんとか送り届けまして、
はい、
でその後2人で、ミーティングといいますか、撮影の、プランだったり、2人の練習の予定とかをいろいろ話し合って、で、まあ、午前中は大体その練習と撮影をずっとしてる感じですね。
すごいですね。そんなに時間を割かれてるんですね。やっぱり YouTuber っていう。
うん、まあやっぱり自分たちの活動の柱になるものなので、必然的にやっぱりかける時間は長くはなるんですけども、もう一つはやっぱり朝の時間はやっぱり人があまり来られないということで、撮影の都合もありますので、
はい、
まあできるだけその日撮れるものを撮り尽くして、で、あと、練習して、まあ大体3時頃に家に帰って、まあレッスンがある場合はそのまま、もちろん直でレッスンなんですけども、はい、レッスンない場合は家に帰ってその日撮った素材を編集作業で、まあ大体の場合彼女の方が、息子の送り迎えに行ってくれて、あと習い事の送り迎えとかですね。で、まあ夜みんなでご飯食べて、その後は大体ひたすら、次の日のアイデア出しとか、編集をやっぱりやってまして、大体その息子を寝かしつけるとどっちか、まあどちらかが担当するんですけれども。
まあ大体私ですね。
うん、それで、大体もう一人は寝落ちしてしまうので。
そのまま、帰らぬ感じになってしまう。
生き残った方が、その後、深夜まで編集作業をするという形で、なんとか回しております。
お二人ともどちらも編集作業ができるんですか？
ほぼ武田先生ですね。私も確か編集ソフトの使い方をで分かるようにはなったんですけれども、はい、圧倒的にやっぱりもうセンスといい手際といい、はい、もう天と地の差がございまして、
はい、
私のパソコンには未編集の動画がどんどん溜まってましてもう詰まってますね。
でも実際のところですね、細かいそのカット割りとかどういう動画っていうのは、ほぼ全部私が決めてるんですけれども、はい、テロップ入れですとか、見出しを入れたり、あるいはその、いろんな細かい作業とか、あと一番大事なのは YouTube だと、サムネイルって言いまして、動画の看板になる絵とかはほとんど、はい、りょっこ先生が作ってくれてるので、もう彼女がいないと回らないっていうのは、事実です。
大丈夫ですか？むせ返ってますけど。いや、でも、ね、すごくこう分業が、できているということで、バランスがですね、お二人の秘訣だということが分かりました。それでは、お時間になりましたので、コールをお願いいたします。
次回も、ムキナツヨシ、柴原まりこ組と、私たち武田正文、武田良子組が登場します。来週の放送もお楽しみに。せーの。
ダンスウェーブ。